こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。どうもありがとうございます。それでは改めまして、こんにちは。今紹介いただきました、田辺哲学の哲一字で聡と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。早速なんですけどね、ちょっと一つだけ訂正をさせていただきたいと思いますが、日本お笑い学会って聞こえたんですけど、日本笑い学会って言っておがないんですよ。おがつくとないとではちょっと違いますよね。大変ね、笑い学会、日本笑い学会って言いましてね、市民参加型で、結構真面目にですね、笑いをみんなで研究しようということで、大学の教授から、それからね、お医者様とかね、あるいは私たちみたいなね、一般の人からいろんな方が集まって、笑いをみんなで、研究しながら、それを皆様にね、広めようと、その研究の成果をね、広めようということで、やらせていただいてます。で、特に、私たち浜松支部ってありましてね、で、なんとか浜松にその総会を誘致したいなっていうことでね、3年前からかなりこう頑張りましてね、今年の7月の7日8日土曜日日曜日です。もしね、皆様時間がありましたら、当然会員でない方でも参加できますのでね、ぜひご参加いただけると大変楽しい会ですのでね、よろしいんじゃないかなと思います。ちょっと PR をさせていただきます。あ、場所はですね、あ、そうですね。浜松にありますね、静岡文化芸術大学でやります。でね、浜松医大の高田先生の、基調講演。あ、そうですか。あ、そうですか。ね、素晴らしい話ですもんね。はい。もう聞けます。はい。ぜひ。まあ、その後ですね、私は毎年富士山に登ってまして、50年連続登るんですよ。で、今年は、7月の29、30。ぜひ一緒に。登ったことない方いるんじゃないですか？ね、静岡県人だったら一度は登らないと。ね、一度も登らないバカ、二度も三度も登るアホって言いますよね。だけど50回くらい登るとアホじゃなくなるわけですよ。はい。ぜひよろしくお願いします。で、今日はですね、こういうように移動型の追い払い所、貧乏神を追い払うね、これは全国移動型で行きます。で、東は今までですね、東京、西は京都ね、皆さんご存知の方だったら石川県知事にも追い払いをしていただいてるんですよね。ですから今日、後で時間ありましたらね、ぜひ皆様にも追い払いをここでやっていただきたいと思います。当然貧乏も追い払えますけれども、人生の中でない方がいいものっていっぱいあるじゃないですか。例えば病気もない方がいいし、高血圧もない方がいいですよね。それから今日はいらっしゃいませんけど、体脂肪だってですね、余分な体脂肪がついてるかと思いますから、体脂肪飛んでけっていうような、そういう追い払いもできるんですよ。はい。はい、そんなことで。はい。で、ご身体もちゃんと移動型ですから、ちょっと小ぶりですけれども、持ってきてます。後でぐるっとお回しします。取り付きませんから大丈夫ですから。ね。はい、で、今日は、演題はですね、当たり前なことですけどね、今日も気張ろう、頑張ろうっていうね、演題です。ただありますよね、字がちょっと違うじゃないですか。気張るがね、気持ちが青空のごとく晴れる気張る、頑張るも顔が青空のように晴れる頑張ろうっていうね、そういう字の気張ろう頑張ろうっていう話をね、ちょっと聞いていただきたいと思います。それじゃあお付き合いをよろしくお願いします。で、ありがとうございます。で、いつもだったらね、前から2列から3列目くらいまではね、私の時は人が座らないんですけど、今日はいっぱいなもんだから前からこう座っていただいてありがとうございます。というのはなんで座らないかっていうと、椿が飛ぶもんだから、ね、それで前空いてるわけですよ、いつもね。だからできるだけ近づかないようにしますんで、安心していただきたいと思いますが、実はね、 私今日は車で当然ね貧乏神神社のお社を積んで車で先ほど着いたわけですけれども、私が今住んでるところ、ここはですね森町の奥の方にですね三倉っていうところがあるんですよ。地図色分けしますよね。だいたいね焦げ茶色に塗られるようなところで、信号が一個もないんですよ、ね、それからあとないのが生ビールがない、そういう田舎に住んでるわけ。電気はなんとかね電気はなんとかあるんですけどね、はい、とにかく信号が一個もない、生ビールもない、そういう田舎から出てきてるわけですね。で私はそこに昭和24年に生まれたんですよ。だから皆様とほとんど同じ、あるいはもっと若い方今日いっぱいいらっしゃるですね、ね、だからそういうところに生まれて、私が生まれた時は3800人人口がいたんです、ね、ところがその後どんどんこんな田舎じゃね生活しにくいということで町の方にお出になったり、あとお亡くなりになった後の補充っていうのがなかなかね聞きにくい土地柄もありまして、どんどん人が減ってきましてね、なんと今1100人に近づいてるわけ。3800人が1100人ね。私が生まれた時は4つ小学校があったのね。当然1個にまとめちゃったですよ今ね。今年入学生1年生ね、ピカピカの1年生何人だと思います？小学校ずいぶんとバカにしてますそんな少なくない、いくらなんでも3人こういうのを50歩50歩って言うんじゃん3人でね、全校生徒なんとね25人ね、だからもう当然複式も始まってるわけ、ね、だからねこれじゃ教育できないじゃないか、ね、学校がなくなるのも時間の問題だ、明るい話題じゃないですよね、暗い話題。なんでそういう暗い話題になるかっていうと、私たち人間っていうのは先々に夢が持てないとどうしても明るい気持ちじゃないじゃないですか、暗くなるじゃんね。気持ちが暗くなると放っておくと言葉も声も暗くなるわけね、なりますよね。ところがもっと上手って世の中にありますよね、羨ましいなってうちの方を見て言うところがあるわけよ。現に今から14年前、隣にですね春野町ってあるじゃないですか、今は浜松市ですよね、浜松市。だから私は浜松市はねジップもかからずにもう行けるようになったの今ね隣浜松市それね、その浜松市になった今春の地をずっと奥の方に杉川上っていうところがあるわけ。そこは今から14年前、入学生小学校の入学生ゼロね。だから当然暗い言葉ですよ、これじゃダメだね、みんな PTA ね。ところが法人会ね、藤枝法人会女性部の皆さんもそうですけれども、そんな中でもねなんとかしようっていう人っているんですよね。どこにもいました、その春の町杉川上にも。なんという男か、新藤博之っていう PTA の会長、その時のね、いやなんとかしろよってみんなに言ったのよ。そうしたらなんとかしようって言うんだからいいことじゃんね。なのに PTA から袋叩き、御社何を言ってるね、節約ないって言うんですよ、うちの田舎の方じゃね、手の打ちようがない状態ね、節約ないじゃないかね、袋叩き、新藤博之がいいこと言ってるのに袋叩きですよ、おかしいですよね。ところが新藤博之負けない、なんとかしよう、考えに考えて提案したのね。何を提案したと思います？だってそのままじゃ入学生徒ゼロなんだから入学式も開けないんですよ、なんとかしよう提案したの、これもできたらどうだって提案したの。何を提案したと思います？これは有名な話知ってるでしょ、ほとんどない。進路広く考えに考えてしょうがないね、それじゃあヤギを入学させたらどうだって言ったのよね、とんでもないってね言った人もいるんだけれども、 PTA でいろいろ相談して結局いいじゃないか面白いじゃないかっていうことでヤギ1匹さんを なんとか学校側に話して受け入れさせようってことになったわけ。だから学校側に PTA ね、新藤博之会長はじめみんなでね、役員が行って申し込んだわけよ。そうしたらなんと、その時の校長先生、筆頭に先生方は前向きだよね。面白いじゃないですか。やりましょうってことになったわけ。拍手だよね。ヤギ一匹さんのために入学式が開かれたのよ。だから校歌も歌えたし、ね。ほら、入ってくる時に拍手、ね。それから、生徒の名前呼んで、こう、上級生がさ、何々くん、よく入学しました。楽しく一緒に頑張りましょうって言うじゃん。そうね、やったのよ。ね。当然、ヤギさん、名前もなきゃいかんってことで、みんなで名前考えて。ほら、この前、つい最近亡くなっちゃった白熊さん、ピンキーって名前だったじゃん。あのピンキーさんと同じ名前。ね、ピンキーっていう名前のヤギさん、一匹。素晴らしいじゃん。はい、一学期が終わったの。ね、そうしたら私また拍手。何があったかっていうと、通信簿、子供たちの通信簿。当然ね、先生がつけるわけよ。ピンキーさんの通信簿。さあ、どうするか。子供たちに相談させて、つけさせたわけ。ね、めいめいよく泣いた、こうとかつけるわけ。ね、拍手。ね、で、1年が終わり、2年に進級し、3年、4年、それぞれの学年で子供たちが思い出に残るようないろいろなイベント仕掛けるわけよ。ね。はい、6年生にピンキーになったんですよ。今度は PTA だけじゃないの。村の衆みんなで、おい、ピンキー、来年どうするだって。ね。ヤギだって、これからの時代、中学くらい出といた方がええらってことで、中学に、進学させようってことになったわけ。だから PTA がまたね、代表で中学側になんとかピンキーを受け入れてほしいって。ところが中学校が勘弁してくれって断られたの。今度はだから進学できずにもう就職するしかないの、ね、ピンキーさんは就職に決まった。ところがほらバブル弾けてなかなか就職先見つからないの。もうみんなで手分けして就職先見つけて見つけてね、頑張って頑張って、とうとう袋井市にですね、デンマーク牧場ってあるんですよ。デンマーク牧場さんがそんなにいいもの食べさせられないよ、ね、牧場の草を食べるくらいでいいの、いいよって、そういうことでデンマーク牧場に就職が決まった、ね、だからピンキーさんは小学校卒業してからデンマーク牧場でずっと働いてたの、ね。で、私ほらこんな話をみんなに話するもんだから、ピンキーにも会いに行かないかなっていうことでね、去年5月ピンキーさんに会いに行ったの、デンマーク牧場に行って、ね、デンマーク牧場の生徒さんが案内してくれたの。あそこに10メートルくらい先にピンキーいるの。ピンキー、大きな声で叫んだの。ヒッチなんかを、ね、ね、無視されたの。ところがその小学校ね、一緒にピンキーさんと学んでた子供たちにしたら懐かしいじゃんね。だから卒業してからも集まるとピンキーの話題も出る。もう最近は毎年6月ね、デンマーク牧場にみんな集まってピンキーを囲む会をやってたんですよ、ね、で彼らが行くと、ね、私ピンキーしたって七蘭顔のピンキーが、彼らが行くと彼らのことは覚えてるわけ、ピンキーさんは。だから懐かしそうに近づいてきて頬ずりする。どうですか、一人の入学生もいない、みんな暗い気持ちになって、みんな暗い気持ちの中から暗い言葉が投げかかれてたわけじゃん、ね、ところが一人、いや、なんでかしら、ね、袋叩きに会う中でも、いや、なんでかしらって考えに考えて提案して、みんなと相談した結果、彼もいろいろみんなとね、相談して先生方の協力も得て、結果的に素晴らしい情操教育ができたわけじゃないですか。ね、これはまさにプロジェクト X じゃん。ね、だから現にね、PTA 大賞を取ったの、これは。全国のね。ね、だからこれ、あっちこっちで私、話させていただいてる。で、私ね、去年5月ピンキーさんに会いに行ってよかったの。ピンキーさん去年12月ね、亡くなっちゃった、うん、ね。だからこんなようになんとかしちゃう人がいるのよね。だから皆様もそうだと思いますし、だから本当は皆様のように前向きに前向きにね、生きる人じゃなくて、どうもね、 貧乏神が取り付くそうな人って世の中にいるじゃんね。そういう人にこそ本当はね聞いていただきたいわけ、話はね。だけれどどういうわけか、こういう皆さんみたいな元気な人しかなかなか聞いてもらえない。だけどぜひね、皆様はますます元気になっていただいて、皆様の周りにいるねそういう人たちも一緒になってね元気になっていただくようにね、ぜひ今日ね聞いた中からね、そらっていうことがありましたらね、一緒になってそういう輪をねますます広げていけたらいいなと思うもんですからね、私が新藤博之に続けとばかりね私もやってますのでね、そんな話を今日ねちょっと、聞いていただきたいなと思うです。で、私はね実は小学校6年までしかね、そのさっきお話したね三倉っていうところにいなかったのね。で中学1年からねすごい勉強家に見えるでしょね、私試験を受けて島田の付属ね、で私会津に下宿して島田の付属返したので、負けず嫌いじゃんね、バカ負けず嫌い、一番になるにいかんってね、一番になるんだ俺はっていうことでね、よしそれじゃあ東大だよってことで、お前だけじゃないに東京大学に行くんだってことで静岡高校ね、それで私は勉強ばっかやってましたから、そこそこのね成績だ、高校3年の10月までまあそこそこの成績で東京大学も大丈夫でしょうって一応言われてたわけね、勉強熱心だからね。ところが高校3年の10月にねちょっと事件があって、どういう事件かちょっとご紹介するとね、静岡高校ってのはね今でもね伝統があるんですけど、クラス対抗のね仮想行列ってあるわけじゃんね、それ私たちもやったわけよ、3年33ホームルームね、私はちょっとこう提案したわけ、大仏開眼供養をやろうってね。それが通るわけだよね、どういうわけか。ほいでみんなでどでかい大仏を作ったわけよ。それを校庭一周ぐるーっと回ってね、正面に着くと大仏の中がギーッと開いてね、大仏の中からお妃さん、貴族、僧侶、農民それぞれの衣装をまとってね、大仏開眼のお祝いの踊りを踊って終わり。実にどでかい大仏見事にできたのよ、から衣装も決まって踊りも見事、間違いなく全校優勝確信してたわけ。ところが結果準優勝、そうそうね、準優勝でもがっかりなわけよ私たちは、ね、ただ残念会を山荘さんっていうね静岡高校のすぐ隣に蕎麦屋さんあるじゃんね、そこでやったので、私ちょっと遅れて行ったんですよ。そうしたらね、静岡高校ってね野球が強いですよ、私たちのクラスにもね野球部こんな体格の立派なのがいるですよ。行ったらね当たり前のようにビールを飲んでたわけ。私はほら勉強ばっかりやってたので、ただおいここでそんな酒なんか飲んじゃってことで止めたのね。ところがこんな体格の立派なね彼らが、いいよ田辺お前も飲めよって言うんだから、そうかってことで3杯いただいてジョッキでね。おーしたらちょこっとは飲んだことあるけど、そんな飲んだことないじゃないですか、酔っ払ったんですよそこで。でワンワン泣き出して、で私の勉強の日はそこで終わったわけね。だから高校3年の10月っていうと静岡高校ってのはますます追い込みをかけて目指す大学行くわけだよね、勉強して。ところが私は大切な時期になってパッとこうやめたわけじゃん、天才じゃないわけじゃんね、努力家がやっと努力していい成績だったのはやめたから、あっという間に落ちるのはね、現役で受かるわけない。浪人もね今までの蓄積があったおかげで予備校はね寸大予備校の A クラス、ね、ところが2学期私はしょっちゅうね、というのはね今まで努力家でしょ、夢中って勉強したけどね、それが夢中って努力家が今までやっちゃいかんってことを努力してやるんだろうけどね、パチンコやり行くわけじゃん、タバコ吸うわけじゃん、酒は飲むでしょ、今まで我慢しろって言ってた女性を追いかけるわけでしょね。いや予備校行ったってしょっちゅう静岡の彼女会いに来るわけじゃんね。普通予備校生活長引けば大学は近づくはずが、私の場合はどんどん遠ざかるわけ。明治大学がやっと私を救ってくださって、だからありがたいことですよね。ところが明治大学入っても当時全学連の方々バリケード築いてくださってるもんだから学校行く必要なわけね。私ライフル射撃部入ってパンパン打つ、 あっという間に4年じゃん。
はい、いけない。就職受けなきゃ。就職試験。
ね。静岡銀行さんを受けさせてた。受かるわけがないわけ。ね。だから私みたいのは静岡銀行いませんので、今、日本で一番安心できる銀行ですよ。ぜひこれからも静岡銀行よろしくお願いしたいね。だけど相変わらず親のすねをかじるわけにいけないから、昼間アルバイトをして夜ね、もう一回経理の勉強して公認会計士でも取るかね。それで昼間アルバイト、このアルバイト先の社長、この方と知り合ったのが私はね、ほんと明るく言って、それも大型ジャンボ10本まとめて当たった以上の私にとってはね、価値ある出会い。ね。中川、真ん中の中に3本が、幸せなりって書くの。仲間が、中川幸也。ね。この人。だから私の今日の話は、この中川幸也。もう中川教の宣教師だって私は、もう、ね、言ってるぐらい。うん、だから、皆さんぜひね、洗脳されないように気をつけて。でね、この方はね、アルバイトである私でもね、朝礼毎年ね、毎日出させていただくの。ね。でね、この方はどういう方かっていうと、看板屋さんの2代目。ね。当時、看板屋さんっていうのは、塗料があったら、塗料をね、筆で、こう、パッパッと文字を書く。こういうことで看板を作ってるわけ。ただ、この中川幸也さん2代目として、いろいろ考えたわけね。状況。これからは、これからの若者はね、こんな、結局、ほら、綺麗な文字を書けるようになった人はパッパッパッと簡単に書くけど、綺麗な文字を書けるようになるまでの時間とか苦労って大変なものがあるわけよね。それはこれからの若者はね、そんな下積みの苦労しないぞって考えたわけよ、中川幸也さんは。だから俺はこんな下積みの苦労しなくても綺麗な文字絵柄が表現できる材料システムを開発して看板業界に革命を起こすって言って毎朝朝礼をやってたわけね。で、私が入ったのは、もう、その、カッティングシートって言うんですけどね、カットして貼ること。ね、書くんじゃなくて切って貼ること。ね、それを世に広めようとしてやってたの。もう私が入った頃は、アルバイトの頃は、月に500万くらい売るようになってたのよ。ところが、その前はね、売れないですよね。私聞いた話、13人の社員の前で、朝礼。今でこそ、このカッティングシートね、3ヶ月前も3万しか売れないのよ。先月だって5万しか売れない。今月だって2万しかまだ売れてない時に、いいかお前ら、必ずこのカッティングシートが看板業界になくてはならない商品じゃん。ね。塗料屋さんの右側は塗料、ただね、左側にはカッティングシートが置かれる時代が来るんだ。ね。月に1億売れる時代が来るんだぞって朝朝礼したら、一番後ろに座って朝礼を聞いてた社員がくすくさって笑ったって。だが今笑ってな、これだお前ね。私が入った時は500万。ね、だから、私がその月に2万とか3万の時に、その朝礼を聞いて、果たして笑わない側にね、入れたかどうか。笑わない側にいたかったと思いますけれども、果たして入れたかどうか。ね。で、私が入った時は500万。ね。ところが、現に、その材料は、私が今からほぼ10年前に、その中川幸也さんとか辞めてきたんだけど、もう月に3億、4億、売れるですからね。ね、売れただから。で、その中川幸也さん、なんて私たちに言ったか。ね、私はだんだんだんだんその言ってるもう情熱こもったね、中川幸也さんの言葉聞いてるうちに、大学出たっての若造ですよ、田辺聡という若造が、いろんなことを思ってね、いるけれどもね、看板などというものには全く興味がないよ。ないにもかかわらず、その中川幸也というね、まあ、この男はいいな、なるほど。どんどんどんどん見せられる。で、宴会なんかにも出させていただくわけ。お酌に行くわけ。そうすると、中川幸也さんがね、おい、田辺、お前の頭で何が公認会計士だ。ね、ちゃんちゃらおかしいと。これも縁だと。俺の会社へ正式に入れ、誘ってくださるわけ。ほいだから私いいなと思ってるから、ほー、ありがたいことだ。よし、俺はこの男にかかるってなっちゃうじゃんね。相変わらず看板なんか関心ないんですよ。だけど、この男はいい。この男と一緒に夢を追いかかるってなっちゃうわけよ。ね。 と私は中川ゆきやさんのところ、中川、最初は中川堂と言ってたんですけれども、まもなく中川ケミカルというに社名が変わるですけれどもね、中川堂、中川ケミカルの社員になるわけだけど、社員なんていう気持ちはないもんね。中川ゆきやと一緒になって俺はこの会社で学するんだってなっちゃうわけね。そうするとその中川ゆきやさん、私たちに対して同様にいつも言うか、私は田辺だから、ほい田辺、お前は何が欲しいだって言うわけよ。お前の夢は何なんだって、いろいろ思ってる人、いろいろ考えてるわけですよ、大学出たから。パッと即答できないわけ。そうしたら中川幸也さんの顔、みるみる不愉快な顔になるの。私は考えた、こりゃ中川幸也さんの顔をね、不愉快な顔にさせていかんと、パッと即答しないかん、なんて答えるか、どんどんどんどん言葉を選んだ。それでとうとうなんて答えたか、さっきもお話してるように3800人の村が1100人になってくるわけでしょ。暗い言葉がお祭りでも飛び交うような村でしょ。なんとか村おこし、村おこしですというようになっちゃう。で、私、吉田松陰さんが大好きなのね。吉田松陰さんのようにやがては村に戻って、これからの若者にね、思いを伝えるようなことをやるんだって言って塾を立てますなんていうことを言うようになると。そうしたら中川幸也さんの顔もね、嬉しそうな顔になる。おい田辺、それはいいな、だけど50までに動かねえダメだねって言われてたのね。それで私は48歳、今から10年前に36年ぶりに村に戻るわけ。それで新藤博之さんみたいな、俺だってできるぞ、やってやりゃなきゃね。で、新藤博之さんの話はその後聞いただからね。だから早速も新藤博之さんにも会いに行って、意気投合して、おーやーね、やるようになって、一緒にね、いろんなこと。はい。それでね、私帰ってですね、帰った年の7月、帰って3ヶ月目。ね。ちんどん屋さんが町に来たの。町っていうか村ですよね。村に。村のお祭りに、ひなびたの祭りに。ね。はぁ、いいなーってね、ちんどん屋さん見てたの。あのちんどん屋さん、どこから来てもらってるのか聞いたの。藤枝なのか島田なのか浜松なのかって聞いたのね。当然町の方から来てやってもらってると思うじゃん。藤枝にもいらっしゃるでしょね、串田さんね。ところがあれは村の人だって、村の人もやってたのよ。私はね、それを聞いてとっさにね、あ、仲間、あの陳田屋さんね、村の人だったら仲間に入れてもらって町に出て行って村の宣伝ができると思ったのね。それから合わせて森町の宣伝、合わせて自分自身田辺聡の宣伝もできるなって思ったの。それですぐ仲間に入れてもらって、私はほら静岡のここ出てるだから、静岡祭りに出させろよって仲間にね、もう仕切ってるから結構ね。から浜松のアクトタワーってあるじゃんね、アクトタワーの納涼祭りに売り込んだのね。それからさっきもお話したように、私は毎年富士山に登るわけ。富士山の頂上でチンドンをやりゃマスコミに売れると思ったのね。それで座長に富士山の頂上でチンドンをやりましょうって誘ったわけ。はい、座長っていう人はどういう人かね。結局ね、村の会社の社長、当時今から7年前ですよ、8年前になるのかもうね、木工会社の経営者、当時67歳、67歳の社長が会社を2代目に譲るのね。時間ができるからって言うんで、奥さんと相談して、それで楽しいことやろうって、ちんどんがいいなってことで2人で練習して、2人だけじゃちょっとね足りないからって言うんで、あいつも好きだからって、同級生のね、島屋の広さっていうね、そういうの好きな人を誘って3人でやってるところを私は見たわけだから、67歳の人に富士山の頂上でちんどんやりましょうって私誘ったわけよ。断ると思いますよね。断ると私も思ったのね。だけど一応誘おうと。ところが67歳になってチンドンやるような人ってのは変わってるだよね、やっぱね。私に誘ったらね、ちょっと瞬間沈黙は確かにあったんだけど、その後そいつは面白いやろうってね、さすがだと思いましたよ。私はさすがだなと思ったでね、やりっこないと最初思ってたもんね。ところが私ら男がさ、そんなのぼせ上がっても奥様方ってのは冷静ですよね、普通。ところがそういう変わった人の奥さんってのはね、もっと変わってるだよね。もう奥さんなんかね、 もっと乗っちゃって、もうその日のうちから登山のトレーニングだにね、私で登れるかしらって、もう富士山の頂上でやること決まったじゃんね。ただ私はもうほら荷物があるですよ、ちんどん太鼓持ったりとか太鼓、大きな太鼓持ったりとかね。だから若手のねちょっと力強そうな人こう手当てして、私ねもうそれも手当てし終わったら、今度はマスコミに売るのが私目的だから、マスコミに声をかけるわけね。そうしたら皆様ね、ぜひ新聞ね、毎日新聞、まだ読んでない人いたら読んで、これから毎日新聞さんが最初に記事を載せてくれたのね。森の奥の三倉、村おこしのつもりの会ね、謙虚の名前でしょ、村おこしのつもりの会の週が7月23日富士山の頂上でちんどん今度やりますよって、一緒に富士山の頂上でちんどんやりたい人は田辺さんのところに電話しなっていう記事を載せてくれたわけね。私は嬉しかった、新聞記事にね私の名前から電話、もうありがたいなと思うと同時に、いやいや、こんな記事になったらね一日中電話鳴りっぱなしで困っちゃうなと思ってね、電話前置いてね待ってたわけ。一本もないっけね、ね、一本も電話ない、そりゃないですよね。富士山登るだけでも大変なのに、富士山の頂上でちんどん一緒にやりたいって人はゼロではないでしょうけど、そんなにいるもんじゃないですよね、うん、確かにない。ところが私の狙い通り、マスコミはわわわわですよ、ね、まず新聞社、静岡新聞も読んでくださいよ。静岡新聞さんはね5号目まで車で来てくれてね、で田辺さん頂上まで行くの大変だね、ここでちょっとやってって5号目でやってそこを写真撮ってね、それでもねカラーでね朝刊に載せてくれたの。だから朝刊読む方々にね、この方々はね富士山、皆さんがね新聞読んでる頃富士山の頂上でご来光とともに沈黙をやってるであろう人たちだよっていう記事、ありがたいですよ、ね、はい。ラジオ皆さん SBS ラジオを聞いてくださいよ、ね、SBS ラジオさんはね5人泊まりがけでついてきて録音して、それで30分の特別番組を作ってくれたのよ、ね、はい。テレビ次ね、テレビ当然皆さん SBS テレビ見てくださいよ、ね、はい。それからね静岡朝日テレビね、静岡朝日テレビさんなんかね特にね頂上はホームビデオに撮ってきてね、それを流しながらね静岡駅前で降りてきてから1週間後静岡駅前で朝7時からねちんどんの生放送をやってくれるってわけ。私いよいよテレビに生出演ですよね、嬉しいじゃないですか。はい。森町の宣伝ね、私目的は当然森の石松ですよ、私は。だから私は森の石松の学校浅草まで衣装を買いに行ってね、化粧品も買って化粧厚化粧、ところはね私ね女の人の化粧する気持ちなんか今まで分かったためじゃないんだけど、自分が化粧したらね女性の気持ち分かるようになりましたよ。化粧してるうちにだんだんだんだん気持ちがね高揚してくるのね、変わってくるわけ。それと化粧直しやる気持ち分かりますよ。私ほら片目で頂上まで登ってくうちにボロボロになるだもんね、円窓の前で手打ち声に打たれる前の石松みたいな顔になるだもん。これちょっと化粧直しにやもんね。だからお化粧直しされる皆様の気持ちももう今は分かるわけね。だからこれもちんどん効果っていうんですよね。いい、ほいでほら宣伝をするですもんね、ちんどん屋さんってのは。だから私はね森町、おおそうだっていうことで森の茶商組合さんのところ行って森のお茶の PR をっていうことでね、森のお茶ののぼりを借りたのね。それからほら生ビールがないところに住んでますから、どうしてもビールにこだわりありますよね。静岡の朝日ビールさん電話してね、静岡支店の営業部長から朝日ビールののぼりをお借りしました。それでちんどんちんどん5号目と頂上でちんどんちんどんやってね、それで降りてきて静岡駅前でちんどんちんどんね、はい。テレビカメラにしっかりこののぼりがね映るように置いて、それから森町のキャッチコピーも大きく書いてね、それと大切なのは相手がちゃんと見てもらわなきゃいけないもんね、見逃しがあるんで、ちゃんと茶商組合さん、それから、朝日ビールさん連絡する、何日何時頃何チャンネルってことをね、はい。そうしたらね放映された翌日私の携帯が鳴ったの。 あ、誰だ、静岡のアサヒビールの営業部長。私はもうすぐ分かったの。ね、お、ビール持ってくるぞ。分かった。ねだよ、そんなこと言っちゃいかんもんで、しらばっくれで、どうしましたね。そしたら、部長はね、今日、田辺さん森にいますかって言うんで、いますよって。ね、そうしたら、森にいらっしゃったわけ。そう言って、こんなビール持ってきて、ね。茶商組合さんだってさ、田辺さん割りっけなって言って、こんなビールですよ。私は、一言もビールが欲しいって言ってないの。ね、そうでしょ。私の目的は、森町、三倉、並びに、自分自身の PR できるわけ。ね。ところが、例えばですよ、老人ホームなんかにもね、やってやって頼まれるわけ。やりに行くじゃないですか、ちんのんちんのんね。そうしたら、おじいちゃん、おばあちゃん、もう泣いて喜んでくださる。ね。そうしたら、そのおじいちゃん、おばあちゃんが泣いて喜んでる姿見て、ご家族の皆さん、もう涙ぐんでいらっしゃるの分かるわけよ。そうそう、こっちはちんどんちんどやっててね、あっ、温かいものが流れて、はぁ、ちんどやってよかったってなるわけ。浜松駅前で、ビラ配り。ね、ちんどんちんどやりながら。私、東京で学生の頃、新宿の歌舞伎町でビラ配りのアルバイト。ね。うようよ人通るのに、誰ももらってくれないよ。惨め。後回しよ。とは浜松駅前でね、このビラ配りちんどんちんどやってたら、東京の歌舞伎町に比べたら人通り少ないわけよ。ところが、向こうの方からね、笑いながら、チラシもらいに来てくれるの。ね。ウキウキしちゃうわけ、ちんどんちんどやってるうちに。それで私はこう思ったのね。はっ。これはね、ちんどんちんどんやってるうちに、暗い消極的な人、積極人間に明るいね、人間に変われると確信を持ったわけ。それで、よし、私ほら、手打ちそば教室っていうのをね、SBS 学園でやってるわけ。だから SBS 学園に、ちんどんに挑戦っていう講座をやりましょうって提案したわけ。ね。そうしたら担当者、ちんどんですか、びっくりするわけ。ところが私、理由いろいろ話したら、なるほど、田辺さん、ストレス社会。ね、現代ストレス社会、ストレス発散、ね、それから性格改造に持ってこいっていうことで、めでたくちんどん講座が開かれたわけ。ね。で、SBS 学園っていうのはさ、ほら、新聞社主催だから、宣伝してくれるんですよ。だから私、1時間目の授業ね、ちんどん講座、教室のドア、もう胸をワクワクさせる思いでね、ドア開いたの。そしたらね、私、がっかりなのよ。なんでか。ちんどやみたいな人しか来ないわけ。ね。ね。と、私にしてみたら、そういう人はほっといてもいいわけよね。もう自分で勝手にさ、どんどんどんどん次から次へ自分の人生をさ、切り開いていくわけじゃん、そういう人は。ね。ところが私が関心あるのは、エネルギー本来あるにもかかわらず、それを外に出せないで、悶々と出したいのも、出したいんだけれども出せないっていう人いるわけよね。そういう人の、ちょっとね、後ろ押しができたら、ね、いいな。そういう講座なわけよ。だから、そういう人に来てもらうにはいかんね。ところがそういう人は来ない。ね。多分です。今ね、方針変えてるんですよ。どういう方針になってるかっていうと、今日みたいに、とにかく講演を聞いてくださった人に、宿題として、ちんどんやってもらうってことになってる。だから、今日は、藤枝法人会の女性部の皆様、ね、ちんどん隊を、立ち上げていただく。ね。ちょっと質問します、それじゃね。いや、私は嫌だって言って、手挙げて。ほら、一人もいないじゃん。全員参加型で。会長は、部会長様は、あ、じゃあ、一つ。ええ、だって今一人もいなかったもん嫌だって人。ね。やりがいがある。ぜひ、ちんどん隊。よろしいですね。それでほら、皆様、法人会、ね、の皆様方っていうのはもう経営者でいらっしゃるわけだから、もう当然、何かをやるって決めた以上、ね、その、納期というか、期限っていうのは、そのうちじゃダメですよね。そのうちやるじゃね。そのうちという納期は、必ず納期遅れになりますもんね。ね、だから明確に期限を決めなきゃ。いつまで、あるいはいつから始める。それを、今日、懇親会の席に、皆さん相談していただいて、決めていただくっていうことで、よろしいですね。で、なんか、いろいろな、こう、会に分かれてるんですか？
それほど明確に。
あ、そうですか。でも3つくらいには、3体くらいできますね。まあ、その辺も合わせて、 ご相談いただくっていうね。で、納期のことについてちょっとね、例えばですよ、いいですか、皆様は会社ね、会社あるいはいろいろなもの、こう経営していらっしゃるわけでしょ。そうすると当然長期経営計画とか中期経営計画ね、短期経営計画とか立っていらっしゃるわけじゃん。と同じようにご自分の人生もそういうふうに経営計画を立っていらっしゃるわけじゃんね。書いてるわけですよね。だから何年何月何日何時何分どこでどういうふうに私は死ぬんだっていう計画をちゃんとあれ立てていらっしゃらないの、まだ。あれまだそこまで。あ、それじゃね、これを機会にそれもねちょっと立てていただくことになってますので。っていうのはね、ほとんどの方は思ったり考えたりはしてるだけど、書くまでしてないよね、ご自分の人生についてね。思ってるんです。私もそうだったと思う。だから中川幸也が不愉快な顔になるわけ。ダメだっていうわけ。もっと明確になってないと。だから欲しいもの、行きたいところ、なりたい状況、明確に。それも400字の原稿用紙10枚の論文とかそういうことじゃなくていいわけだから、箇条書きでいいわけじゃんね。ぜひそれを書いてない方は書いていただくね。優先順位をつけて期限を区切る。だからその中に当然私たちは人生、私は田辺聡という人生の完全に代表取締役社長なんだから、そうすると私だって死をいつか迎えるわけでしょ。そのいつかを、よし、せっかく死ぬんだったら俺の死にたいように死んでやれっていう考え方が必要なわけだから、皆様方のもう人のことはいいから、ご自分の死の計画をね。だからそれもね、ほとんどの方はね、できるだけ長生き、健康で長生きして寝込まないでぽっくり死にたいって、そんな抽象的なことは計画でも何でもないの。もっと死というのは実に具体的に訪れますから、具体的に計画を立てていただきたいの。よろしいですあのね、っていうのはね、今日何で申し上げるかっていうと、皆様お若いから言うんですよ。これね、本当ね、お年の方の前でこの前言ったの、そしたらしらけちゃったんですよしらけちゃったの本当にしらけちゃってね、いやいや年の人には言っちゃいかなと思ってだから今日お若いから言うんですよね。いいですか、私は立ててるわけ。いいですか、私は88歳、ね、50年連続富士登山をやるね。私は50年目が88歳、7月の最終日月、登り詰めるね、登り詰めて計画度を達成したら、その年の10月、満月に一番近い土曜日、ハワイに渡ります。ハワイでもって3.9 キロ泳いで 180.2 キロ自転車乗って、それからフルマラソン、ハワイアイアンマンっていうねレース、これを完走するんですよ。これを完走した今までの最高の年齢が87歳なの。この記録を塗り替えて更新すると同時に、ゴール地点で右肩から崩れ落ちるようにね。それで最後までちゃんと具体的に計画立てなきゃダメよ。私の場合は右肩が崩れ落ちながら息をお吐き出しになるの。お引き取りにならないの。お吐き出しになる。あれ、この人は珍しい死に方するね。そういう死に方だから、そういうように具体的に計画を立てていただきたいの。とにかく自分がこんなせっかく死ぬんだからね。いや、避けられないんだもん。避けられないんだったらよしって迎えに行ってるね。笑っちゃう人に笑って話したくなっちゃうの。そういう死の計画を立てていただきたいので、私の場合は一人っきりで死にたくないじゃん。それだもんで、その時にできるだけ多くの人がっていう計画もちゃんと練ってるの。これね、あと30分時間いただいてここでお話しさせていただいたら、多分ね、半分の人がハンカチ出して泣きながら私もってなるんですよ。1対1だったら 100% の確率ね。だからそのくらい宗教ってのは怖いのだからやっぱり講師ってのは、ね、呼ぶときにはちゃんと事前に調査して呼ばないと宿題は出るわね、会長危険ですよね。でももうしょうがない、呼んじゃっただもんねもうね。だからいいですか、鎮魂を やるっていうことと、それと死の計画を立てる。だから死の計画っていうのは、すべてさっきも申し上げたように、ご自分の人生の計画っていうことですよ。ね。それを書くっていうことをやっていただきたいってこと。ね。思う、考えるのはやってるのだからって。それで、結果65歳になったとき、思い通りの人生を送れてる人は 3% しかいないんですから。ね。その 3%、ワンダフルな仲間に入りたい。ただ 3% の人たちがどういうことをやってるか真似ればいいって言われたの私。ただ自分でワンダフルになる方法を自分で発明する必要ないって、真似ればいいんだね。だからどうなったらワンダフルかは自分のことだから、それがさっき言った書きましょう、書いて優先順位をつけて期限を区切る、これをぜひやっていただきたいと思います。会長責任を持って全員でね、はい、大変じゃない、これはワンダフル楽しい、だって夢だもん、夢を書くんだもん、自分の夢の設計図だもんね。お願いいたします。それでお互いにね、笑いながら、今度は眉間にシワを寄せるような陰険じゃなくて、笑いながらルンルンで書いたっていう感じでね、お互いにチェックし合うね。それで人にできるだけ発表できた方がいいもんね、うん、それで宣言するの、アファーメーションっていうじゃないですか、宣言するのね、うん、お願いします。私はいいですか、私はね、珍度に関してもいろいろなことがあります。ちょっと今日お話聞いていただくとね、例えばね、珍度ってのはね、こういうことにも活用できるんじゃないかと思ってるわけ。例えばですよ、青少年の犯罪をなくそうっていうじゃんね。それで青少年を集めて教育をする、これも必要かもしれない、だからそれもこれでやっていただきたい。だけれども私はね、お母様方のお腹の中に10ヶ月ね、お母様として10ヶ月の間、イライラ、ストレス、怒り、これは胎児に悪影響、私は母の中にいる時に随分迷惑だったのね。だから妊娠なさったお母様方、安定期に入った方々、お集まりいただいてね、お母さん、母になるための思い方、考え方を面白おかしくお伝えすると同時に、イライラ、ストレス、怒りを発散させるマタニティーチンドン講座ね、これをやりますね。私一人がいくら力んでもなかなか入ってきてくださる方いらっしゃらないかもしれませんので、私は日本笑い学会の副会長、のぼりみきお先生、この方は産婦人科医のね、この方のこの先生と組んでやりますので、安心してお入りいただけます。ですから今日ご参加の皆様方、もう一回妊娠していただいてね、少子化対策にもなります。ぜひマタニティーチンドン講座ご検討いただきたいとね思います。それからそれ以外にもうこういうこともあるんですよ。この前ね、葬儀社に呼ばれて行ったのね。葬儀社にとにかく呼ばれて、葬儀社をこう大きくしようって頑張ってる社長さんでね、その社長さんもう協力会社の皆さんね、いらっしゃる中で提案したの。っていうのはね、15、6じゃないですよ、90超えてやりたいこと、思うことすべてやって大往生を遂げた方、その方も生前から俺が死んだ時はお祭りやってくれっていうようなね、もう珍遁走があっていいわけですよね、珍遁走ね。ダメ？ね、だからぜひ今皆様立ち上がっていただければ、藤枝で法人会として珍遁走も呼びかけ、全国に先駆けてできるじゃないですか。早い者勝ちなんですって、なんだってね。で私はね、あとこういうこと考えてるわけ。珍遁っていうのは日本のものですよね。だから富山市が54年前からね、全日本珍遁コンクールを開いていらっしゃるの。だからこれはこれで敬意を表して。ところがね、珍遁に似たようなものっていうのは日本以外にもあるわけですよ、諸外国にも。だからこれを珍遁という名のもとに、珍遁のアジアカップ、ワールドカップ、静岡でね、大道芸のワールドカップ、大葬儀をしてると同じように、楽器の町浜松で珍遁のアジアカップ、ワールドカップ、これを開きます。だから今皆様が立ち上がってくだされば、珍遁のアジアカップ、ワールドカップ十分間に合うわけですよね、藤枝法人会女性部、大きな上りを、それとね、ぜひ皆様の経営していらっしゃる企業にも持ち帰っていただいて、ちょっと元気がないなと思ったら社員集めて 珍論、それはね、いいですか、皆様に喜ばれながら自分のところの会社の宣伝ができるんですよね。そういうね、元気がない、あるいは恥ずかしがり屋の社員が見違いますから、変わりますから。これ私自身がやって変わったんだから。私はこんな人前でペラペラ喋るような男じゃなかったんだから、珍論やる前はね。本当、私の同級生がびっくりしてる。だから珍論ってのはすごいっていうことでね、ね、はい、だから皆様ぜひね、自社に持ち帰っていただいて、自社でもやっていただくといいじゃないかとね。嫌だっていう人ちょっともう一回言ってよ。ほら、一人もいらっしゃらない。あの、今日は本部の方からも役員の皆様いらっしゃってるということなんで、ぜひ本部の方でもご検討、前向きにご検討いただいて。あ、税務署の方々、あ、税務署だってやってもいいじゃないですかね。ね、もっと税が集まるかもしれません。集まりやすい状況ができるかも。その次にね、見つけたのがこの貧乏神を追い払う神社なの。これは皆様ご存知でした？長野県の飯田市にあるんですよ。平成10年の9月にできたんですよ。で、私の父からこの情報は仕入れたんですね。今から5年半前、私の父がですね、詩吟をやってまして、詩吟の仲間と一緒に長野県昼神温泉、一泊二日の旅行、バス旅行行ったんですよ。そうしたら、そのバスが当たり前のようにこの貧乏神神社寄って、さあ追い払いだね。ただ私の父ですから、もうクソ真面目ね。もう一番バスの一番後ろに乗ってふんぞり返って、降りていかないの、くじかられて降りていかない。ところが乗りの人もいますよね。パーッと降りてって、はあ、面白いな。どういうことかっていうとですね、ここにちょっと写真がありますが、こういうですね、一本角が生えてますね。笑いがなく寂しそうな顔してます。貧乏神ですから、貧乏神のご神体、木で彫った木彫の像ですね。これがご神体、これをとにかくね、行くでしょ、追い払うためにね。お金を払わないと、追い払うための棒は出してもらえないの。お金を払うと、追い払うための棒は出していただく。この棒の名前が貧乏っていう棒なの、ね、貧乏っていう棒を渡されるもんだから、その棒で思いきし3回大きな声出して、貧乏神出てけ出てけ出てけ、3回ぶっさらうね、ね。で、このね、木で掘ったお像を直接ぶっさらったんじゃ傷むといけないってことで、このお像の前に直径40センチくらいの太い丸太が立ってるわけ。それをあなたに取り付いた貧乏神だと思って、貧乏神だからどんなことでやってみってね、とにかくまず最初この貧乏で3回ぶっさらえって大きな声出しながら、おーしてから今度蹴飛ばせって3回蹴飛ばすね。それから3回豆をぶちくださる、3回ぶっさらって3回蹴飛ばして3回豆をぶちくださる、3回、それだけやればさすがの貧乏神も逃げてく、あんたも貧乏神を追い払ってたから、これからいいことあるじゃないだよ、いいことあるあるあるっていう神社、こういう神社ね。これをリンゴ畑の真ん中作ったわけ。それでね、上りはほら、災禍転覆、災いを転じて福となす、災禍転覆貧乏神神社。このね、災禍転覆を真っ赤い字で、私の場合はコストを下げるために黒一色なのよ。この上りがもし皆様の会社のそばにバババッと立たれたらどうですか、迷惑でしょう。だからリンゴ畑の経営者並びに奥様方、もう会えば愚痴ね、とんでもないやつが、なんだよ貧乏神神社。ところが今その奥様方は何をしてるかっていうと、貧乏神神社の売店でアルバイトしてるね、ね。っていうのは、ここ来た人が追い払いが面白いもんだから、口コミであっという間にマスコミが取り上げる、もう観光バスの定期ルート、それから朝日新聞なんか一面にカラーで記事取り上げられる、 週刊誌ね、もうすごいの。それで私の父はとうとうそのバスに乗って行ったわけでしょね。ところがね、私の父はふんぞり返って乗って、面白いって言ってやった人が女の人をバーン蹴った瞬間にこのハイヒールのこの辺ポキッと折れるじゃん、ね、折れてもゲラゲラゲラ、こう片方見こう低くなって高いだから完全になるじゃんね。それでもゲラゲラゲラゲラ、さっきまでバカにしてバスに乗ってた人まで降りてって、どんどんどんどん笑いの渦に巻き込まれて降りていくでしょ。とうとう父だけ残ったわけじゃん。周一もしょうがない、一人っきりになったもんで、しょうがない降りてって、しぶしぶ降りてって実際やったじゃん。やったらさっきまでバカにしてたけど、やってみたら面白かったじゃないですかね。帰ってきて翌々日一杯飲みながら、まあこう身振り手振りを交えて、まるで子供みたいに楽しそうに私の前でやったわけよ。と私はじーっとこう横で観察してね、なんか村を元気にさせる方法ないかっていつも思ってるでしょ。こう見ててね、こんなクソ真面目なおじいさんがこんな喜ぶ神社なら村にこの分社を建てさせていただこうと思ったね。よし、分社の権利をいただくって私は決断したのね。いいですか皆様。はい、さっきね、ご自分の人生の計画を立てるわけでしょ。立てたら自分が決断してたら、それだけでもう過半数ですよ。いいです、過半数なんですよ。ただ私は決断したんだから、どんな反対があろうとそれはできるんですよ、ね、ましてや自分だけが良くて、自分だけがいい思いをするんじゃなくて、この人にとっても良くて他の人にとってもいいことだったら、ましてや必ず実現できるわけでね。私はね、村に戻っていろんな人にこう思いを話すよね。36年ぶりに村に戻っただから、いろんな人に話すでしょ。そうしたら間もなく、田辺の息子はホラ吹きだっていう噂がなるだけね。だから私はね、だんだんね、知恵につくのね、人間ってね。この話はこの人には話しても無駄だとかね。私だって最初から自信があるわけじゃないもんね。不安の方がむしろ大きいわけじゃん。だから不安な時にダメだダメだダメじゃない、あ、いくら私だってこうちょっと自信なくなっちゃうもんね、ますます。それだからね、この話はこの人にせん方がいいとか、この話はこの人にすれば乗ってくれるとか、だんだん自分でね、知恵につくじゃんね。だからこの貧乏神神社の分社のことはこの人とこの人とこの人に話すやいって自分で選んで話したから、すぐ話はまとまるわけよ。ほう、行こうってことになるわけよ。だけど他の人はね、一応どんなものか見るけど、私は違うの。分社の権利をもらうって、もうか自分の心が決めてるの。だからこの祭司と会った時も態度に違うの。ましてや椿も飛ぶだもんね。だから最初は、いや、田辺さん、やんなってなるわけよ。ね。じゃあ、この人はどういう人か。桜井鉄線さんっていうの。鉄の扇、桜井鉄線。もう今はね、74歳。ね。この方は、元銀行マンの方。銀行マンの方が脱サラをしまして、それで、三つ事業を起こしたの。ことごとく倒産。だから、本当に貧乏神取り憑かれちゃったわけだ。ね。借金取りに追われて。手形がヤクザにまで回って、ね、もう血の出るような毎日、その中でやっぱり新藤弘樹さんと同じように諦めない、なんとかしよう、なんとか手を打つやろうと考えに考えて、そうだ、俺には貧乏神が取り付いたって、俺みたいに取り付いてる人、あるいは取り付きそうな人が元気になるような励みになるような神社を作ろうって作ったわけだよ、ね。そうしたら貧乏神がもう退散するどころか、今は税務署さんが怖くて買わなんだ。だから多分今日ここに最初は怖くて来れないじゃないかと思う。だから私は代理できたって感じね。そういう神社になってたの。それでね、いいですか、ついね、一週間前、田辺さん景気良くなっちゃって困っちゃうねっつって笑いながら電話来るだよ。景気が悪い方がいい神社だよ、不景気な方がいい神社だから。平成10年の9月って言うんだから、もうバブル弾けて不景気になってどん底の時に、なんとかこの不景気まで裏手に取ってよ。 ね、不景気な方がいいんだ。じゃあ景気良くなったらダメか。なことない。景気良くなりゃなったで面白がって余計来るだからね。今もうね、お年忙しすぎちゃって、これじゃ体が持たないっていうことで、木曜日定休日ね、定休日のある日本で最初の神社なのね。ところが木曜日が旗日ならやるだよ。営業神社ね、営業神社、金儲け神社ね、そういう神社ね。じゃあ私はどうしてるか、村にね、もう建てるね、建てる場所まで決めてるですよ。ところが今すぐ建てたじゃ、なんせ貧乏神神社だもんで、閉鎖的な村じゃちょっと村八分になりかねないね。そこで苦肉の策、よし移動型でやろうってことで、移動型ね。なので呼んでいただきゃそこへ持ってって広げる、で終わったらまた車に積んで持ち帰る、こういう。なので貧乏神神社三倉分社は今ここにあるね。そういう神社で苦肉の策で始めただけど、これがまたね、実に重宝だから、建てた後もこれからも移動型は移動型でやり続けようと思うわけ。だって日本全国行けるだもんね。だから私はこれをキャンピングカーに積んで、例えば他のね、奥国神社さんとか雨宮神社さんとか森町にあるね、有名な神社も分社を積んで、それで全国回ったら面白かろうと。森のお茶も積んで全国回ったらね、当然巫女さんも連れてっていうことを考えてるわけね。と同時に今でもね、森町になんとかね、っていうのは村に来てもらおうと思ってるわけでしょ、人を。じゃあ移動型の時はこっちが行くわけだから、来てもらうわけにいかないじゃん。じゃあ今でも村に来てもらう、森町に来てもらうには何か方法があるはずだ、考えたの。次に考えたのが、おう、こういう面白いお参りの対象を森町の中他にも探して、7、8箇所コース化して笑っちゃうお参りコースを作れば観光資源になると次考えたわけで、森町は森町でそうやってやるから、皆様他の地域も探してコース化しませんかっていう呼びかけ、笑っちゃう宗教サミットを次に始めるね。そうしたらなんと世の中にはあるのね、稲佐町渋川ね、今もう浜松市ですよ、ここもね、銭たまりすぎの神ってなるんですよね。これね、すごい田舎のやっぱり過疎地ね、このままじゃますます人がいなくなっちゃう、なんとか町の方からね、人が来てくださるようにしようってことで、お、神様がいいだろう、神様を作ろうってことでね、相談して、そういえば銭田さん、銭田さんっていう家があるんですよ。銭田さん、あんたの家は昔たまり屋という屋号で醤油を商ってたねってね、庭に大きな杉が生えてるじゃないかと、銭たまり杉の神を作ろうってことで、銭たまり杉の神を作っちゃったわけよね。それでね、五平餅がその地域の名物なの。なんで五平餅でお祓いをやって、五平餅を買って帰ってもらうっていう、そういう資格があるわけね。どうですか、わざわざその銭たまり杉の神まで行くことはないかもしれないけど、たまたま渋川の近くまで行ったら、そういえば銭たまり杉の神があるらしいで、ちょっとそこも行こうってなるじゃないですか。私も一生懸命 PR してるわけ。そうしてね、テレビにもこの前取り上げられる。だからわからないですよ、何がどうなるかね。今作れば、皆様今から500年後は500年の歴史のある、いやいや笑うけどそうですよ、1250年ね、ご先祖は1250年とか言うけど、ご鎮座って言うんですか、俺だって1250年前誰かが考えてやったんだもん、やり始めたのね。貧乏神神社だってそうじゃん、平成10年の9月に桜井哲星さんが考えに考えて、そらってやり始めたからこそ貧乏神神社できて、こうやってそりゃ面白いって言ってあっちこっち触れ回す人も出てくれば、ちゃんと分社もこれできてるんだから。例えばショッピングセンター、東京の亀戸にあるショッピングセンターね、サンストリートっていうショッピングセンターがこりゃいいってことで、その社長が目をつけて亀戸分社を作ったのね。そのショッピングセンターは今度今年の7月から浜北にも進出してくるんですよ、サンストリート。え、そのサンストリートの社長はスタッフと一緒に貧乏神グッズをいろいろ考えるわけね。どうやったら面白がって下書き、面白がって金を落としてってくれるかって考えるわけ。お、そうだ、今は焼酎ブームだ ね、貧乏酒っていうのを作ろうってね。貧乏酒もね、いいですか、この貧乏酒じゃないでよ、貧しさを放り投げる酒と書く貧乏酒ね、それならいいでしょ、貧乏酒麦焼酎なの、ちょっと価格高めだけどこれは面白いってみんな買ってくわけよ、ね、はい。それからこういう部屋の中とか車の中にいる貧乏神を集めて袋に詰めて、ね、よっこらしょって持ち出してくれる後ろ姿の人形、だからこう窓なんかに吊るせば部屋の中の貧乏神を外へ持ち出してくれるっていう算段じゃん、これ兄弟なの、お兄さん貧太郎ね、これほら貧太郎、貧太郎貧次郎人形、貧太郎貧次郎、これを中国で安く作らせるわけよ、それをそこそこの価格で売るわけよ、大体ね貧太郎だけ買ってくとか貧次郎だけ買ってくって人はいないだろ、みんなセットで買うじゃんね、ホースト買う人は怒ってるから、なことない、面白いこれはあいつにも買ってってやるってみんなで買ってくでしょね、中国の人は怒ってるから、なことない、ありがとうございます、一生懸命丁寧に塗ってね、一番喜んでるのは安く仕入れてそこそこの値段で飛ぶように売れりゃね、サンストリートのオーナーホクホクね、これビンタロウビンジロね、はい、私のミクラ文社、これはさっき申し上げた、これがご神、あ、ちょっと横向いちゃった、ご神体、これは私のそば教室の生徒さん、生徒さんが宮大工さんなの、親子三代続く宮大工さん、三代目になる方が私のそば教室の生徒さんね、寂しそうな顔してるでしょね、これぐるっと回してみてください、これ取り付きませんから大丈夫ですよ、移動型だから小ぶりのがいいらってことで小ぶりなんですけど、大変パワフルね、この宮大工三代続く宮大工さんのおじい様がこれを考えたの、これはねどういうものかっていうと、十文字にネジが、ほら考えられます、お父さんはとうとうできなかった、で本人三代目、これをご主人を考えてくれたね、私のそば教室の生徒さん宮大工さんはなんとか作りたくて、おじいさんに作り方を聞いたの、そうしたらおじいさんがね、こんな立派いいね見本があるのに自分で考えろってバーッとぶん殴られた、それで本人悔しくて悔しくて考えに考えてついに作ったの、考えるのにどれだけ時間かかったかね、作るのの作り方分かってからでも作るのに3時間かかるんだってね、これぐるっと回しますので見てください、どうやってできる、どうやったらできますかね、これはねお金が入るようになってるの、ここからね貯金日になってるの、これねお金を入れてくれっていう意味で回すじゃないでね、どうやったら作れますかってことですよね、それで回すんですよ、ね、だけどどういうわけかね戻ってくると重くなってるの ね、だからそんなようにとにかくなんとかなんとかしようっていう人にはね、なんとかなるで、なりっこないって思ってなりっこないと思ってる人はできないとか難しいって言葉出るわけよ、そうそう、そういう人には当然できないんですよ、だから私たちは常にやりたいことが先にあるわけよね、やりたいことも何もないのにできっこないなんて思うわけがないだろね、最初にあるのはこんな風になれたらいいな、あんな風になれたらいいな、あんな風になったらいいのにっていうのはとにかく先にあるですよね、そうしたらそっちの先にある気持ちを大切に私たちはしなくちゃいけないと思うの、そうだとしたらそれができそうもないことを状況になるとどうしても言葉が暗くなったり気持ち暗くなるから、言葉も出るのは否定するような言葉が出るわけよ、その時にこそですよ、その言葉を黒板消して吹く、そういう言葉をあんた飲み込むね、そういうことをぜひねコツコツコツコツでいいから続けて行く必要があるじゃないかと、だから私たちはとにかく習慣の奴隷じゃないですか、癖の奴隷なんですよね、だからいかに良い習慣を身につけるか、良い癖を身につけるか、だけど 何がいいか悪いかどこで決まると思います？どこに行きたいのか、どうなりたいのか明確に決まってるからこそ、それだったらこうした方がいい、いい悪いが次に決まるんですよ。だから明確になってなかったらいい悪いなんかない。世間一般のいい悪いに振り回されちゃうの。世間一般のことはいいから、まず自分が社長として何を欲しいのか、どこへ行きたいのか、どうなりたいのか、ね、それがまず明確になって期限優先順がついて期限が区切られたら、もうあとは取るべき道は決まってくるわけですよ。で壁が出た時に壁を前にするとほっとくと暗い気持ちになって否定的な言葉になる。だけれども言葉からなくすることによって、幸せな時とか調子がいい時はほっといたって明るい言葉になるわけじゃん。そうだとしたら暗い時にこそまるで宝くじが当たったかのごとく。で貧乏神神社の推しはたった3つ、いいですか、元気出せよって言わないのよ。貧乏神神社はなんて言うと思います？元気出せとは言わないのね。元気出ない時あるじゃないですか私たちは。そんな時に元気出せなんて言わないの貧乏神神社は。なんて言うか、元気出ない時確かにある、嬉しくない時もある、楽しくない時もある。だけど貧乏神神社はこういうの、確かに元気出ない時ある、だけど元気そうにやろうよってね、楽しそうにやろうよ、嬉しそうに、嬉しそうに。だからこれは演技ですよ。演技というのは大げさな方がやりやすいのね。大げさにだったら演技ってのは結構やれるんですよ、大根役者でもね。だからぜひ皆様今日からね、ますますそういう貧乏神神社のたった3つの教え、もう一回言いますよ。元気そうにですよ。だから楽しそうに、嬉しそうに、元気そうにね、やりましょう。これともう一つ、天狗にならないように気をつけようね、感謝の気持ちを忘れないようにしようね、この3つ。こんななことは誰も分かってるのよね。分かってるけど今日も貧乏神が元気なのは何でかって言うと忘れちゃうだから、人間は分かっててもね、ね、だからこの3つ、元気そうに、嬉しそうに、楽しそうにね、それから感謝の気持ちを忘れないようにしましょう、天狗にならないように気をつけようね、そんなことは分かってる。だけれども忘れちゃうと貧乏神も、貧乏神さんだって大変ね、ほら痛い思いを彼らはしたくないね、楽をして取り付きたい、いろいろなことが重なって貧乏神のネットワークが世界中に張り巡らされてるわけだね。ね、それで情報網がすごいの今ね、から定例会なんかも開かれてる、年一回総会もあるのね。それでもう構造改革なんかとっくの昔に終わってるんですよ、貧乏神の構造改革っていうのはね。だから例えばここにポコッとね、貧乏神が取り付くような人が出てくると世界中の貧乏神が全部知っちゃうんだから、あっという間に周り集まってくるのね。いい、だから例えばね、ちょっと比喩で申し上げると、今日ね朝起きた時カーテン開けるじゃないですか、そうすると雨降ってなくて天気良かった、ああよかったね、これはいいのよね。ところがもし雨が降ってたらどうですか、雨が降ってたら今朝カーテン開けて、ああ雨ね、これもしね雨が降ってたら、おお雨だなんたらちょっと異常ですよね。ねえ、そうでしょう、おお雨、ここまではもうしょうがねえ、こういうもんなんだから人間ってね。ところがそれだってため息がついたら貧乏神が、世界中の貧乏神がさっとそばに来てるわけ、それでじーっと観察してるわけ、取り付いていいもんかどうかね。そうするとさ、いい、はあ雨だね、それで昨日買ったばかりの靴履いてね、傘差して外出たの、そうしたら買ったばかりの綺麗な靴が羽でどんどん汚くなる、寒いね、スカートも羽で汚くなる、そうしたらますます気持ちは沈んで、仲間と会った時に放っておくとどういう言葉が出ます、 雨やねって言うじゃん。そうすると仲間だって嫌な気持ち持ってるんだから、ねえ嫌ねってなるでしょ。そうするといよいよ貧乏神がよしって取り付くね。そういうことの繰り返しなの。そうすると私たちはいいですか、貧乏神だって痛い思いをしたくないもんで、この人には絶対近づくんじゃないよっていうね、貧乏神のブラックリストってのを作ってるのよ。だからその貧乏神のブラックリストにいかに乗るかってことなのね。その貧乏神のブラックリストに乗るには貧乏神をびっくりさせる、もう腰を抜かさせる。だから近づいた貧乏神が腰を抜かすように、あ、いい。そうしたらね、その腰の抜かし方申し上げますね。ため息出るでしょ、ため息こうほら無意識のうちにはーって出ちゃうわけよ。これはもうしょうがないの。そうしたらほいけんがほら貧乏神がパッと来てるだから、はーいけんがね、もう一回思い直していただいて、近寄った貧乏神を腰抜かせる方法。ほらよくね、空手なんかで気合い入れるじゃん、ふんね、だからダメ押しため息のついてもらうのね、はーっとついちゃったらおいけんがね、ほら近づいてる貧乏神をびっくりさせるためにふんね。だからそれはね、家に帰ってね、ちゃんとご主人にこれからこういうことやるよって事前にお話してからやってよ。貧乏神の前にご主人が腰抜かしたね。それでご主人にも話してこうやって言われたで、今日から一緒にやるかっつってね。ね。だからため息出たらその後試したわけ。ね。それ、どうですか？これはね、本当に貧乏神がすごく嫌がる方法。とにかく私はこういうことやりだしたらね、貧乏神からしょっちゅう声がかかるわけ。っていうのはね、ほら、取り付く相手見つけると、一杯飲みたくて、ほら取り付くと、おい、田辺、また見つけてて来いって言うもんでね、行くじゃん。知っててなきゃいいなと思うじゃんね。今まで外れたことないもん。貧乏神が取り付く人って分かるもん、前もって。ね。だから取り付かない人も分かる。それはブラックリストに乗る。だからそういうこと。だから楽しくない、面白くない、辛い時、その時にこそまるで宝くじが当たったかのごとく楽しそうにだよ。楽しくないだもん。楽しそうにでいいだよ。その代わり大げさ大げさね、あの人ちょっとおかしい最近って思われたっていいじゃん。そういう形でね、そう、オーバー。ただそれにはね、鎮度が一番いいの。チンドンを始めたって言うと、もうすぐブラックリスト候補だもん。そう。ね。ね。それは間違いないもん。会長。だから、頑張る、気張るもほら、さっき言った、顔が腫れる頑張るでいいだもんで。気持ちが腫れる気張る。だから昔みたいに、私たち日本がね、こう、今直面してる、これからやらなくちゃいけないことってのは、昔の私たちの先輩が、もう5時間働くところを10時間働いて、眠るところも眠らないで頑張って頑張って、血を吐くような頑張って、そういうことだけでは生み出さないわけね、世の中の人が必要とされるものを。もうむしろルンルン気分の方が生み出せる可能性が大きいわけよね。そうするととにかくこの頭の中に眠ってる可能性を引き出すには頑張らなきゃいかん。でも確かに引き出せるけど、それよりもルンルン楽しいっていう状況をいかにね、あまり早すぎてもちょっと危険ですけどもね。ね、ちょっとルンルン気分っていう感じかな。そういうのをね、いかに有効に活用するかってことが必要だと思いますので、はい、そんなことをやっていただきたいね。それでね、ちょっとあと10分ですのでね、森町の笑っちゃうお参りコース、ちょっとご案内させていただきますとね、どういうのがあるかね。森町にはね、まず森の石松さんのお墓があるじゃないですかね。墓石を書いて財布の中に入れるなんてのはちょっとね、人の死んだ墓石を書くだなんておっかなくてできないのが、森の石松さんの墓石だとみんなゲラゲラ笑いながら書いていくんですよ。二代目の墓石なんてのはね、かけらよりもごっそり持ってきゃもっとご利益あるらってんでね、レッカー車持ってきてね、ごっそり持って行っちゃったの。だから朝行ったら何もないもんね。今の三代目アフリカ産の黒みかげ、固くしてますから書けない書けない。もう電動ドリル持ってくる人もいるの最近。だけどご安心くださいね、今ね、初代の墓石をね、細かく砕いてお守りに入れてご祈祷済みでお守り売ってます。だから書かなくてもそのお守り買っていただいた方がね、ご利益あるのね。森町にはね、もう一つ森の石松さんのお墓があるの。 ね、これは昭和33年に作られました。時の内閣総理大臣岸信介さんもお金出してくださったの。国会で問題になった。内閣総理大臣たる者がね、ヤクザモンの墓に金を出すとはどういうことか。だけど当時はちょっと問題になったくらいですぐ収まったの。今もし安倍総理がねお金出したら内閣2つ潰れるね。島倉千代子さんが除幕式にはね来てね歌を歌ってくださった。そういう隠れたね森の石松さんのお墓もあるの。そこもご案内するの。他にも何かないかあるのね。首がないお地蔵さん。え、首がない、縁起でもない。そんなことないの。首がないっていうのは苦しい日がない、首がないね、首がない、苦しい悲しいがないにも通ずるっていうね、大変縁起のいいお地蔵さんでね。このお地蔵さんがね、昔狼に追われて逃げ回ってる子供の身代わりに狼に首を食べられちゃったのね、身代わり地蔵だから今日本全国リストラされそうな方が身代わりになってほしいってことでお参りに来るようになるのね。それと会社社長ね、経営者、うちの会社は社員絶対首を切らないっていう方針を貫いていらっしゃる社長、こういう方々にお声をおかけして森町のその首なし児童さんのねお祭りね、首なしサミットっていうのをやるんですよ今度ね。首なしサミットだから一人持ち時間15分で、そういう社長さんはいろいろなアイデアを持ってますから、その社長さんのいろいろな話を聞くだけでも大変面白いしためになるし楽しい。おまけに森町の人がその会社にもし採用していただければ、なんせ首がないだからね、大変ありがたいことね、一石二鳥とはこういうことね、こういうことも私商工会の役目やってるので、商工会が温度立てして、それからその千龍寺っていうお寺にあるもんで、千龍寺の檀家さんなんかと一緒になってね、そういうイベントもこれからやってきます。それから全国にね、首のないお地蔵さんとかお仏さんもいっぱいあるもんで、そういう方々と連携を取って、とにかく首なし首なしっていうことでね、日本を首なしの国にしなくちゃいかんっていう、ね、だって経営者の方だって首したくてするじゃないだもん。会社をなんとかするためには首を切らざるを得ないってことだもんね。だけど会社を経営もますます良くするために首が切らない方が良きゃその方がいいと思うね、うん、はい。他にもっとないかってあるの。今一番私が熱心にやってるの、それはどういうものかっていうと、男の神様、女性の願いを何でも叶える男の神様これが今大田川ダムを作ってるんですよ。この大田川ダムが完成して水が溜まると水没しちゃうところに祠があるもんだから、これはいけないってことで移動させて、大型観光バスがもうすぐそばまで行けるのね。でトイレももう作ってくださってね。男の神様、直径12センチ長さ96センチ、私ら男性が見るとまあ羨ましい限りの立派な男の神様。この男の神様が山の奥にね、いつもひっそりといらっしゃるもんだから、女性の皆様がいらっしゃるとまあ痛くお喜びになるね。お願いの仕方ちょっとコツがありますので、ちょっと今から申し上げます。その男の神様の前にちょっと立っていただきますね。女性の方ですよ。太ももをねチラチラと見せていただくの。そうすると男の神様嬉しがっちゃって、もっと中見たいって言うわけですよ。すぐ見せちゃダメです。ダメ、これ以上中は私のこれこれこういう願いを叶えてくださったらお礼に見せてあげるっていうと、中見たさに何でも叶えてくださるっていう神様ね。この神様を今全国版に載せようってことで決まってるわけですよ。で私は静岡県の観光協会を通じてこの笑っちゃう森町のお参りコース PR しまして、そうしたら皆様ぜひね、旅行、まあ旅行代理人をしていらっしゃる方がいらっしゃったら大変申し訳ないんですけども、旅行もねぜひ、近畿日本ツーリストさん、近畿日本ツーリストさんが最初に森町の笑っちゃうお参りコース、田野さん面白いですねってことで、関東圏のお客様を大型観光バスに乗せてお連れしてくださるわけ。私が添乗員、この格好してね、添乗員もやめられないね、一回やったらやめられませんね。っていうのはね、来るとき途中っていうのはね、綾小路きみまるさんのテープ聞いてきてますから、もう笑う準備が十分できるわけね。で私はね、綾小路きみまるさんの2代目を狙ってるわけよ現に。でね、 昔万葉集ってあったでしょ。万葉歌人でね、田辺咲丸っていう人がいたのね。私は田辺咲丸さんの後を継ぐ田辺口咲丸ね、そういう形で売り出そうと思ってるわけね。田辺さんぜひ本を出しましょうって言ってね、全国のね出版ね、全国相手にしてくださる出版企画会社さんからもね、ちょっと声かけていただいてるわけだから、私一回出した以上これは後に引けないから、ちょっと慎重になってるんだけど、一回出したらこれをなんとかね、全国版にこの貧乏神神社、これがこのプラス思考のね考えを面白おかしく伝えるために、だから貧乏神神社あっちこっちに分社がねできていくといいと思うわけだから、藤枝法人会でもぜひねご検討いただいてね、分社でもいいし、直接こう私仲立ちしますんでね、ぜひやっていただきたいと思うんですよ。巫女さんがこれだけいらっしゃればね。で、私はね SBS 学園とかいろんなバス会社なんかにもこの笑っちゃうツアーを売り込んでるんですよ。結構おかげさまで人気でね、例えばね新年なんかね笑っちゃう初詣なんてのもやってるわけ。それから他にもいろいろ面白いのあるわけ。例えばね、遠州ぽっくりさんってあるんですよ。極楽寺アジサイ寺ね、これはね私たちほら健康で長生きしてぽっくり死にたいってあるじゃんね。だからぽっくり死ねますっていうね、長患いしないっていう阿弥陀仏あるわけ。そういう阿弥陀仏もご案内できるし、あとね桔梗寺ってね、桔梗の花ね、ここはね桔梗の花のね、永遠の愛っていうんですか、永遠の愛をこう目指すためにね、恋愛成就観音ってのを作ってるわけ。だから今度ね開運と恋愛成就祈願ツアーっていうのをやるですで、あの机の上にねちょっと10部ほどねチラシを置いてありますので、あのこれからますますね恋愛も、していただいて、こうご参考に持ってってください。6月の17日やりますのでね、はい、七福神巡りはねまた別にね、はい。それで最後、あと私のねこの移動型の追い払い所のねご案内をさっきさせていただいたようにね、人生の中でない方がいいものをいろいろ追い払えるようになってますよね。例えばねこういうですね、こう病だってない方がいいわけじゃないですかね。それからコストをとにかくいつも意識してるんだけど裏表使うんですよ、弱いね。で、森町には森林組合があるんです。で、森林組合からこれいただいたの。だから例えばね、藤枝法人会の女性部から何かいただけば、これは全国行ってこれは藤枝法人会女性部からいただきましたっていう、こういうね宣伝システムもちゃんとできてるんですよ、ね。この森町森林組合からいただいた木が下にあって、病が上に乗れば病気になるじゃないですか。病気弱気とか ね、そういうとかね、例えば高血圧なんかはね高いという字、これをこう置いて叩く前にこう座っていただくわけ。そうすると高血圧ってこうなるじゃんね。それで叩くのはね、何で叩くか、高血圧の場合はこのステンレスのパイプね、ステンレス、サビがないって感じですね。血管、血液サラサラのイメージね、座って高血圧を、高血圧たんてけ、これでやっていただくわけね。そうするとまあなんと、叩く前血圧計で測るでしょ、叩き終わってすぐ測るでしょ、なんと20下がるわけよ。だから5回以上連続叩くと血圧なくなっちゃう恐れもあるね。それとかね、はい、病はこれだね、病気飛んでけ、そうしたら病気しないっていうしないになるわけだね。それとかね、さっき申し上げた、今日はちょっと必要ないんですけれども、体脂肪なんかもね、脂肪ってのはさ4本の棒は脂肪じゃん、ね、これが3束あるもんで脂肪の塊じゃん。これはね油と書いてあるので巻くもんで、しつこい脂肪の塊、ね、これになおかつ油が上に乗るわけよ。そうすると本当にしつこい脂肪ってことね。それを脂肪っていう棒で脂肪を飛んでけやるわけよね。こうするもんと叩く前叩いた後で 500g 違うのね。ちょっとじゃあね、一つだけサンプルでねやってみますよ。弱気ちょっとやってみますね。弱気は弱いという字をこの杖で叩く、杖でね、はい。 やりますよ。夜明け、チャンネル、チャンネル、チャンネル。こういうようにやるの。そうそう、これが。すげえってこうなるわけだ。ねえ。ねえ。だからこれはね、高等学校で一回やったの。もう二度とやらない、高校で。誰も笑ってくれないのね、高校では。ねえ。もう軽蔑の眼に変わる。だから彼らはどうやったら笑うか、今、試案中なんだけど。ね。そこへ行くと、女性の皆様方ってね、本当に笑っていただく。でね、世の中ってのはね、本当に女性が今元気。だって競馬だってね、ウォッカさんが、この前ね、64年ぶりですよ。ね。だから、女性はとにかく、笑いをね、生活の中にどんどん取り入れていらっしゃるわけ。日本笑い学会、さっきもね、最初、司会の方がね、ご紹介くださったんだけど、村上和夫先生って言ってね、遺伝子学の大家ですよ。この方が、笑い、絶対、遺伝子に影響を与えてるんじゃないかっていう仮説のもとに、筑波大学の生徒さん使ってね、徹底的に調べていただいたの。そうしたら、遺伝子に影響があるって言うんですか。ね。2万ある遺伝子の中の、どの遺伝子にっていう特定までしてくださってるんですよ。で、笑いと感動なんですよ。影響ある。ね。だから、笑いと感動をもっともっと生活に取り入れていただく。ね。ますます取り入れていただく。日本笑い学会、ぜひ、お入りいただくっていうのもいいじゃないかなと思うんですよね。はい、それで私はとにかく森町からもね、ますます素晴らしい静岡県日本になるように森町からも気張ります、頑張ります、ね、それはさっき申し上げた、気張るは気持ちが晴れる、頑張るは顔が晴れる、ね、だから楽しくなかったら自分が間違ってるかもしれないと思わなきゃいかん時代じゃないかと思うですよね、うん、だから私はそういうことで森町からもますます素晴らしい静岡県、ね、森町になるように気張ります、頑張りますので、皆様方も藤枝からも、ね、ますます素晴らしい静岡県森町になるように気張っていただきたいと思います。なおかつ私はね、森町もなんていうか世界一目指すんだってことで、人口密度世界一だね、神の幸せと書く人口密度だ、目指せ人口密度世界一。日本はさ、どんどん経済が進んでね、便利になって、昔の私たちが大切にしてたあらゆるものに神を見、ね、自然への畏敬の念を忘れないで生活してたのどんどん忘れちゃってるわけ。それをいけない、もう一回昔のね、先人の知恵をもう一回ね、取り戻そうっていう呼びかけも含めて、それから 3% じゃなくて、できるだけもっと多くの 100% の人が思い通りの人生になるように、それは目指せ人口密度世界一。これは藤枝だって当然世界一を目指していただけるわけだね。どこが世界一になっても文句一個なしってやつだよね。前の方本当に椿が飛んで申し訳ありませんでしたけど、これで終わらせていただきます。どうも今日はありがとうございました。